金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルくんのように沖縄全国をぐるぐる回って体験して様々な情報をお届けするグルくんラジオ、略してグルラジ。今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは、グルくんラジオ、略してグルラジは県内外の様々な情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのベッチです。
クスノキです。
はい、ということで本日のトークテーマは沖縄のお菓子。ツイキャスでのコメントをお待ちしています。後半は我流操作をお届けしたいと思います。
はい、
はい、ということで本日はね、つなぐフェスに私たち行ってきたんですけれども、
ね、
はい、
参りました。
はい、ちょっとそれ関連で一件先週読めなかった、はい、
ね、
犬派猫派の、うん、あのメッセージいただいてましたのでちょっとご紹介したいと思います。
はい、
先週の放送でご紹介できなかったのがどさんこぐるくんさんからのメッセージになります。はい、いつもメッセージありがとうございます。
はい、さ
ーい、明日の朝ついに雪が降りそうです。これでも1ヶ月ぐらい遅いんですよ。さて、猫か犬派です。どっちも飼ったことがないですが人懐っこくて好きです。寒いから余計にそういう生き物に惹かれちゃうのかもしれません。街中でも犬を見かけたら目で追っちゃいます、ということでメッセージいただいてます。
犬派ね。
はい、
なんか結論ね、先週結局出なかったんですね、
うん、出なかったんですよね。うん、
犬派がここにやってきました。
はい、ただね、今日つなぐフェスの会場はもう犬がたくさんいて、
う
ん、
そう、
もうね、くすのきさんともう会話がかわいいかわいいかわいい、もふもふしたいっていう、もうこのね2つのワードしか喋ってないんじゃないかっていうぐらい、
どんだけ語彙力ないんだっていうぐらいね、うん、言葉がなかったですよね。
ずっとかわいいって言ってましたよね。
はい、本当でも他が思いつかないぐらいかわいかった。
うん、かわいかったですね。はい、もうすごい幸せな時間を過ごしました。
そうですね。うん、で会場も結構ね、うん、今回からこの FM 那覇からも近いね、うん、緑ヶ丘公園、
はい、
あっちの方に変わったんですけれども、うん、まあ、お店もたくさん出てましたし、やっぱり譲渡会の方でね、うん、あの犬が5匹猫が2匹ね、このもらい手が、まあ、決定ではないんですけど、うん、希望者がいたということで、
よかったですね。
うん、ぜひね、新しい家族が決まるといいなと思って聞いてたんですけれども、うん、やっぱりこういったイベントでね、こういった新しい家族を見つけてもらえるとすごい嬉しいですよね。
うん、はい、そうですよね。うん、ということでツイキャスの方コメントが来ております。
はいはい、
トマトさんから、あ、どうもっていうこと来てます。 ありがとうございます。長谷川さんから、こんばんは、いやいや寒い、毛布にくるまってグルラジを聞くってこと、寒いんですね今。
寒いですね。今日我々外にいたせいか、ベッチさん若干日焼けしてるよね。
私日焼けしてるんですよ今日。うん、この時期に日焼けするかっていう、
11月に日焼けて
ちょっとね、油断してました今日。うん、日焼け止めしっかり塗るべきでした。
そうですね、
長谷川さんから今日も来ました、虎派の長谷川虎吉ですっていうことで、
どうも虎派の方、
はい、もうバッチリ覚えております。
はい、私も虎派です。
はい、みんな虎派、
虎派です。
虎派が多いのかな、もしかして。
虎派を広げていきたいね。
広げていきたい。ということでグルくんラジオ、略してグルラジオは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャスでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルくんラジオ、ハッシュタググルくんラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メール@グルくん沖縄、メール@グルくん沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。 わけで前半トークテーマは沖縄のお菓子ということで、うん、
お菓子
でもちょっと長谷川さんから面白いコメント来てるの読みます。
はいはい、
俺も新しい家族欲しい過去嫁っていうことでちょっと譲渡会ではねワンちゃん猫ちゃんしかいなかったですね、
う
ん、
そう
ですね、うん、お嫁さんの譲渡会はなんか多分別の場所かなって。
そうですね、あとちょっと別の場所をちょっと探していただければと思います、うん、はい、ご自分で。
ね、この時期の日焼けってさすが南国ってことでね、うん、今年は結構ね、あったかいですからね。
そうですね、うん、まだ日中クーラーつけたりとか先週まで
は。あ、もう全然してます。
今週もつけてます。
今週もつけました。
暑
いです、日中は日差しが、うん、でも今日はね会場で結構冷たい風が吹いてる時もあったの で、
ね、風があって、うん、で影だとや少し寒いねって話もしたんですけど、うん、日が照るとやっぱりねすぐ暑くなっちゃうっていう感じがしましたね。
ちょっと今ね、うん、外にいるとあの気温の調整、太陽の調整が難しい感じになってきましたね、
は
い、
う
ん、
そうですね、
うん、ということでちょっと戻ります。沖縄のお菓子ということで、
はい、
メッセージ届いてます。ドサンコグルクンさんから今週は読めました
よかった、
ありがとうございます。
はい、さ
あ、札幌はようやく雪が降り自転車に乗れない季節がやってきました。さて沖縄のお菓子ですがチンスコーしか思いつきませんでした、はい、沖縄の暖かい空気とともに美味しいお菓子送ってくださいということで来てます。
ありがとうございます。
まあね、定番はやっぱりチンスコーですよね。
やっぱりチンスコーのイメージが強いんですかね、沖縄のお菓子って言ったらね。
しかもこうたくさん、例えば大学のゼミだったりとか、うん、なんかそういう大人数職場だったりとか、うん、そういうところにお土産買っていくのにチンスコーってすごく良くないですか。
あ、そうね、
あの箱の中に結構たくさん入ってるじゃないですか、で小分けで
個包装されてるっていうのがすごく使いやすいよね、うん、
しかも安いっていう、
うん、
だからたくさんの人数に買っていかなきゃいけない時の定番っていうのはチンスコーですよね。
これがチンスコーはね、うん、好き嫌いがでも結構あるじゃないですか、
内地の方が。でも結構最近は例えば、うん、パイナップル味だったら食べれるとか、結構味付けのバリエーションが増えてきてるので、
そうですね、うん、確かに。
だから普通のチンスコーだと食べれないけど紅芋だったら食べれるとか、
うん、チョコとかもね今あるから ね、
ありますよね。
もしかしたらそういった人たちいいかもしれませんね、うん、
あと塩チンスコーも人気だったりとかしますよね、
はいはいはい、
ちょっと形が丸いやつとかもあるじゃないですか。
そう、可愛いしね、うん、なんかクッキーチックで可愛いです
よね。そうそうそうそう、あれだと食べれるっていう友達がいたりします ね、
うん、
私の周りにも。
あ、なるほど。
はい、まあね、あれ例えば紅芋タルトとかになったらね、うんうん、1個の単価が高くなっちゃうので、
確かに、
うん、
100円越しちゃったりする時あるからね、場合によってはね。
大人数向けではないかなっていう感じはしますけどね。ということで、はい、ツイキャスの方行きましょうか、長谷川さんから沖縄のお菓子はチンスコーと紅芋のお菓子しか知らないなっていうこと聞いてます。やっぱ定番ですね。
定番ですね、紅芋のお菓子ってやっぱり紅芋タルトですかね。
ですよね、うん、
定番。
あれ美味しいんですけどね。であれなんだっけ、トースターかなんかちょっとあれすると、
あ、火、うん、温めるといい
のかな、温めると美味しくなるっていう、
あ、そうなんだ、
食べ方を聞いて何回か実践したんですけど美味しいです。
あ、うん、そうなんですね。
なんで一回チンするかトースターでちょっと焼いてみるかするとおすすめですね。
なるほど。
はい、ということで、ツイキャスの方、冬のアイミルキーさんから、はじめまして、お菓子ではないですが沖縄のお土産でサトウキビの茎がありました。あれは噛んで食べるのですかって来てますけど。
なるほど、はい、私も先日実はちょっと市場の方に部屋通りの方に用事があって行ったんだけど、
うんうん、
その時にありました、サトウキビって言って剥かれて、うん、なんか小さい入れ物に入って、
うんうん、
3,4 本かな入ってるのがあって、ちょっと2度目しましたけどね。
私の修学旅行の思い出って喋りましたっけ、サトウキビの収穫体験で、
はいはいはい、
でお土産でもらったのが、うん、少しの黒糖と、うん、がっつりのサトウキビのもう、うん、
どうしろって言うんだって
話あれだから一応家に持ち帰ったんですけど、親にお土産だよって渡してみんなでちょっと人かじりしてみるんですけど、やっぱ硬すぎて、うん、ほんのり甘いけど、はいはい、硬いから無理っていうことで諦めましたね。
基本的に噛んでこの汁と樹液っていうんです、なんですかね、うん、コーヒーの汁を吸って、うん、かすは捨てるというような、
ね、
まあ、食べ方っていうんですかね、うん、そういう風にするものです。
でも現代人顎がね弱いから、
なるほど、
もしかしたらいいかもしれないけど、顎が外れる可能性はありますけどね、あんな硬いから
本当に 空気食ってますって感じですからね、
空気って感じですからね、アイミルキーさんから結局何ヶ月か鑑賞してしてました過去笑い
鑑賞は植物として
あれですね、沖縄のねお土産
これお土産に買ってくるのも凄まじいですけどね
ちょっと飾ってっていう、面白い
ちょっと面白いです
ね、面白いですね、鑑賞して捨てたっていう枯れたのかな最後どうなるんですかねあれって、
どうなんですか、
茶色くなるとか、水分抜けて、
まあ、茶色くはなりそうです
け
どね、
茶色くなって水分抜けるとか気になりますね、ちょっと
気になります
長谷川さんからアンダギーみたいなお菓子もあったよねっていうことで、そうですね、ただなんかお土産で買っていくことは少ないかな、
そうですね、でもグルー散歩じゃないバス旅で南部行った時にね、ちょうど何でしたっち、セーファーウタキのところの売店でね、揚げたてがあって美味しいねなんて言って、
道の駅のところでね、
そう
食べ買いましたね、
こういうなんか地元の人がよく買う感じはあるんじゃないですか ね、アンダギーは、
アンダギーは観光よりもなんかね、地元の人が買ってるイメージありますよね、
あ
とはバーッと揚げてでくれてっていう、でも結構私はお母さんとおばあちゃんにサーターアンダギーの粉を、お土産にしたりとかします、ベニーマージとかいろいろあるので、ちょっといろんなの買ってって、そしたら帰省中にサーターアンダギーが上がって食べれるっていう
なぜかね、
私が持ち帰ってまた食べるっていう流れが
なんかちょっと面白いやっぱおばあちゃんが作ってる感がいいですね、
アイメルキーさんが何の変化もなしでっていうことで、
緑のままでって
こと、何ヶ月か放置しても何の変化もないんですね、面白い、
すごいな、
たくましいですね、やっぱ沖縄の植物すごいな楠木さんは何か好きなお菓子とかありますか？
なんだろうな、この前ねちょっと県外の友人にお土産で持って行ったのが、泡盛ボンボンっていうのかな、チョコの中に泡盛入ってるやつ、
最近よく空港で見かけるようになりました、
そうそう、ファッションキャンディーさんが出してるやつかな、
はい、
をちょっと持っていって、したら私はちょっとチョコ食べないんで、でお酒も飲まないんですけど、友達やっぱり癖がある泡盛もチョコと一緒とかすごく美味しくいただけましたよっていう話をして、
そうなんですね、でも思い出したけど私お父さんにお土産で一回買った
本当
味の感想、美味しかったって来てたような気がしますけどね、
やっぱりそういうちょっと変わったね、最近は
そう
お土産もありますからね、
もうね、おすすめのお菓子があったらね、私にも直接教えていただきたいです、もうすぐ帰省の時期なので、もう毎年毎年、
ね、
もう毎年何回も帰るんで、もうお土産のネタがないんですよ、
なるほど、
なのでもしおすすめのお菓子があったら
直接お伝えいただきたい、
直接もうツイッターでもいいのでも教えていただけると嬉しいです、
そうですね、よろしくお願いします、はい、はい、我流捜査のコーナーです、
はい、
ね、お菓子の話を今日したんですけれども、なんでお菓子の話をしてたかというと、私がちょっと今回ですねご紹介するのが、まあ、実は沖縄の、まあ、お土産にもいいんじゃないかなというお菓子を、取材してまいりましたのでお話をさせてもらいますが、生キャラメルです、
生キャラメルね、
はい、マーサン・ミッシェルさんの国際通り店さんの方にですねちょっとお邪魔しましてお話伺ってきました、
はい、
この生キャラメルはもちろんこの国際通り店さんにもあるんですけれども、今ちょっとツイキャスの方には見ていただいてるんですが、丸いカンカンに入ったねキャラメルで、これ5個入りです、はい、でちょうどねお土産サイズにいいんじゃないかなって思うんですけれども、ね、味がね5種類あります、プレーン、黒糖、マンゴー、塩味、ココナッツ、で今回ねちょっとスタジオにお持ちしたのが一番売れ筋のマンゴーですね、まあ、よかったらちょっと味見していただければと思いますけれどもね、
はい、放送中にねくっちゃくっちゃ食べちゃう、
くっちゃくっちゃ食べてみてください、
あ、でもくっちゃくちゃならないんですよ、柔らかい、
あ、なるほどね、
まあ、全然落としないですよね、
うん、くちゃくちゃ私よくくちゃくちゃして食べますけど、うん、落としないですね、
うん、落としないんですよ。お
とろける感じ、
すごいとろけます。
やっぱり生キャラメルだからね、
う
ん、
チョコレート入れてるような感覚になります。
なるほど、うん、なるほど、はい、
あちょっとくちゃくちゃなるかも。
でこれ今見てもらったの5個入りなんですけれども、うんうん、あと10個入りとか20個入りとか、うん、あの個数ね選んで、うん、買っていくことができます。あの5個入り10個入り20個入りで箱に入っております。であとマンゴーが一番人気で、あと次が塩味プレーン味あたりが売れ筋ということでした、うん、これお土産にねあの買っていくのがあまり生キャラメルって沖縄っていうイメージはそんなにないんじゃないかなと思うんですけれども意外にいいんじゃないでしょうかこの生キャラメル。でちっちゃいカンカンなので可愛いんですよね、はい、うん、どうした
すごい可愛い。なんかよくわかんないですけどなんかあれかなマンゴーの皮なのかな、うん、なんかすごい硬いのが入ってて
そうなの
噛み切れなくてどうしようって今周りがブワーって溶けるんですよ最後に残ってしまって
そうなんだ
ちょっと口の中でどうしたらいいのかわからなくてすいません今画面からは外れましたけど
そうだったんですね
でもすごいマンゴーの香りがブワッと、
うん、
でチョコレートが溶けるみたいな感覚です、うん、口の中、うん、
やっぱりこの沖縄って言えば、ね、割とマンゴーのイメージあると思うんで、うん、まあ、プレーンとかよりもマンゴーとかお土産にはね一番いいかもしれません、はい、うん、でお好みの味があれば黒糖なんかもね沖縄からだよっていうお土産には一番いいかなって気もしますけれども、
はい、
あとねあのラスクとかもありますので。
ラスクもあるんですね、
う
ん、
もうこれも可愛い形したラスクが売ってありました、
うんうん、
でこちらね、国際通り店さん以外にもオーパ新しくできましたオーパバスターミナルのオーパの方にも入っているそうです。であとね空港にもありますので、うん、お土産を選ぶときにねちょっと目につくんじゃないかなと思いますので、
うん、
旅行の時にちょっとねいつもねチンスコ買ってるけどちょっとあまあ仲のいい友達にちっちゃいなんかね買って帰りたいなっていうときあんまりかさばらないカンカンで、うん、5個入りは
かさばらないと思います、うん、手のひらにすっぽり収まるのでこんな感じ。
しかも可愛いんでね、はい、ちょっと、うん、食べた後はなんかクリップが長いね、小物入れになる
ラベルがあのミンサー柄にもなっててすごく可愛いんですよ。
ミンサーのこのテープみたいな感じで止まっているの で、はい、ちょっと女の子に喜ばれるんじゃないかなと思います、
ね、
うん、
おすすめですね、
うん、ぜひあの食べてみてほしいというものです。で私もこれ実は以前友達に買って持って行ったこととかもあって、
うんうん、あ、そうなんですね、
それでちょっとねあのお土産に紹介できればなということで今回お店の方にお邪魔させていただいて、
うん、
お話を聞きました。で土曜日にねちょっと行ったんですけれども、
はい、
結構ねお客さんがもう10時オープンで私10時に行ったんですけれども、うん、あ10時半頃かな行ったんですけどもうすぐいっぱい入ってきて。
そうなんですね、
外国人の方ももちろんですしわざわざなんか調べてきたような県外の方で、うん、これこれありますかっていうのはもう調べてきたっていう感じの方もいて、
うん、
すごく人気があるようでした。
あ、そうなんですね、うん、すごく美味しいので、
あ、
うん、
はいはい、
おすすめです。はい、
はい、ね、でそこで、ね、あの、うん、お菓子ではないんですけれども、
はい、
ちょっとねちょうどこの系列のこの関係でですね、
うん、
同じ国際通り店の方にあるお蕎麦屋さんもちょっと寄らせていただいたんですけど、うどん山国際通り店さんということで、はい、こちら11時からオープンなんですがもう11時前からねみんな前の椅子座って並んでるぐらい
もう並んでるんですね、うん、すごい
です。でもう11時になったらブワッとみんな入っていくぐらい人気のこうお店でですね、本店がちょっと首里にあって、うんうん、首里の方は行ったことがあったんですけど、うん、国際通りにあるのちょっと知らなくて、
うんうん、
今回初めて伺ったんですがやっぱり人気はね沖縄そばとか
沖縄そば、
うん、はい、軟骨ソーキそばあたりがやっぱ人気なんですが、
いい
ですね、ゴーヤチャンプル定食とかもすごく出ているそうですね、
うん
うん、定食も食べられます。で料理長さんいらっしゃってお話を伺ったところ、おすすめにあの煮つけ定食もいいですよということで、
あ、いいですね、うん、煮つけも、
うん、お話を伺いました。すごくこちらも人気のお店のようで、
うん、
お蕎麦がね2種類の麺から選べるっていうところもいいみたいです。普通の白い麺と、あと胚芽麺も選べるということ
です、うんうん、いいですね、
うん、だから好みに合わせて、まあ、何かで言ったらね違うのとって味比べしてみても楽しいかもしれませんね、
はい、
でこの2店舗ちょっとね 取材させていただいたんですけど、ちょっとね土曜日の忙しい時間に伺って申し訳なかったんですが、うん、もう対応していただき本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
でツイキャスの方でも、はい、生キャラメル、
生キャラメルの話題からいきましょうか。冬のアイミルキーさんから、生麦、生米、生キャラメル言えますか。ちょっと遅かったな私
言えない
言えない、うん、生キャラメルなんて北海道のイメージがありますねと、ね、いうことで、うん、沖縄にもあるんですよね。そうそう、うんうん、でゴーヤが食べれないゴーヤチャンプル、カモが食べれないのにカムランバンを頼んでしまい後悔したことがありますということで、
そうですね。
で、おじゅんさんから、こんばんは、首里城に見学に行った時、はいはい、琉球王朝時代の伝統的なお菓子を食べたのを思い出しました。
中
城内にありますよね。昔一回行ったことあります、おしゃれで美味しかった記憶がっていうことで来てますね。
美味しいですよね。はーい、マーサンミシェルさん、ぜひ、うん、旅行の際にはお立ち寄りいただければと、
ぜひぜひ、はい、皆さん行ってみてください。はい、というわけで今日はちょっと早めにエンディングのお時間となっております。うん、はいはい、グルクンラジオは毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。まずはちょっと次回のグルクンラジオのご紹介だけしておきます。
はい、
トークテーマ沖縄料理、そしてグルラジクッキングをお届けしたいと思います。はい、メッセージお待ちしてますということで、はい、ちょっとツイッターの方で告知しておりましたが、はい、ビッチからお知らせが1点あります。
お知らせ、
はい、12月4日火曜日の午後4時から夕方ですね、うん、
はい、
ターシーのジョグラジという番組がスタートします。
はい、
でこちらで私ビッチがアシスタントとして喋ることになりました。
はい、
もうさっき確定しましたので、はい、もうね今日もお知らせしようということで、
なんかグルラジで一番の、ね、情報解禁、
うん、情報解禁早いですよ。まだどこでも言ってないです。
は
い、
もうやっぱりグルラジからね、
はい、メインパーソナリティのターシーさんにも伝えてないですまだこの後打ち合わせなのでこの後喋ろうと思って先に告知しちゃうっていう、でね、内容はジョギングに関連したトークをしていきます。まあ、ジョギング中に見つけたものなどもご紹介していきますのでお楽しみにされてください。はいはい、まあ、私は全然運動しない人間なので、はい、ちょっとこの放送を機にジョギングをちょっと1月1日ぐらいから始めたいなとかいろいろ考えながらの、はい、ジョグラジとなっております。
なんかちょっとジョギングラジオってなんかね、うん、あんまり私も運動しない方だから、うん、どんななんだろうって興味はありますけどね。ぜひぜひ
運動不足の方におすすめの番組だと思いますので、
うん、そうね、夕方のひとときちょっとね、うん、何かをしながら聞いてもらえたら嬉しいですけどね。
聞いてみてもらいたいなと思います。
これも、ツイキャスとか、はい、見れますか、聞けますか。
そうですね、生放送の時はツイキャスも配信してますね。
うん、
でポッドキャストの方も配信しますので、
あ、じゃあ後からも
聞けるんだね。ちょっと夕方は聞けないなっていう方もポッドキャストで聞いていただけたらいいなと思ってます。
なので、
火曜の夕方4時と金曜の夜8時の週2回、うん、私の声が聞けるようになりますFM 那覇です
ごい、ベッチさんファンの皆さんもお聞き逃しないよ
なんでもね、ぜひぜひ初回からね、12月4日火曜日午後4時からなので、
う
ん、ぜひね、メッセージの方もお待ちしてます。
ブーラジのリスナー皆さんぜひまたメッセージを、はい、やるともうベッチさんもね、まだ新番組でちょっとドキドキしてると思うんで、
そう、ドキドキするので、はい、多分初回すごく緊張しているの で応援メッセージでも、
そんな時に助けてくれるのがやっぱりブーラジの皆さんだと思いますんで、はい、
よろしくお願いします。はい、またね、メールの宛先だったり、うん、ハッシュタグっていうのはツイッターで告知していきますので、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。はいはい、すごい楽しみだな。
じゃちょっとあとツイキャス、
ツイキャスの方ですね。はい、タイゴさんから、エンディングの方でヤッホーということ来てます。ありがとうございます。アイミルキーさんから、うんうん、次回のテーマを今回コメントしてしまいました。
笑
いってこと大丈夫です、はい、来週ももうコメントお待ちしてます。
ぜひぜひ、はい、ありましたらお願いしますね。
うん、ジョギングは1月3日までは続けてくださいね。私ね、だいたい毎年このパターンなんですよね。1月1日からちょっと頑張りたいことがあって、だいたいジョギングが上位にランクインして、
うんうん、あ、そうなんですね。
でも地元で 走り始めるじゃないですか。
あ、そうかそうか。
そう、そしたらもうめちゃくちゃ寒いんですよ。下手したら雪降ってるんですよ。でも1月1日から始めたいじゃないですか。
まあまあね、霧がいいところからね。
そうそうそうそうそう。なので1月1日から始めるんですけど、だいたいもうダメになるっていう3日目ぐらいで、うん、諦めが。
3日まではね、うん、続けてくださいよっていうことですからね。
でもきっと3日坊主にならないコツとかもね、きっと、うん、パーソナリティのターシーさんが教えてくださると思うの で、
そうです、ね、うん、
よく三日坊主になる方多いと思うので、
そういうところをね、うん、どんどん、ね、お伝えいただきたいですよね、運動しない派としては、はい、
そう、
まあ、ちょっとね運動嫌いだけど続けられるコツみたいのがあるとすごい嬉しいですね、うん、
グルラジパーソナリティ本当に運動しない組なので、
はい、運動大嫌いです、
うん、ね、え、私もジョギングの話題ついていけるのかどうかっていうところもちょっと
でもそこも面白いんじゃないですか、運動を進めたい人と、うん、もうあんまりっていう方が、
そうですね、
コンビっていうのが面白いかもしれませんよ、うん、
なのでいろいろね、三日坊主運動しない女がいろいろ質問しますよ。
ね、皆さんぜひ聞いてくださいね、
はい、ぜひぜひ聞いてみてください。12月4日火曜日の午後4時からとなっております。はい、はい、でグルクンラジオは次回は11月30日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はベッチと
クスノキでした。
さよなら、また来週、バイバイ。